川越アートアーカイブ。私たちに語りかける地域の文化と芸術。川越の長い歴史の中で、当時の人々の習慣や風俗、芸能を伺い知ることができる文化財や、その時代に生きる芸術家が飽くことなく追求し表現する作品は、地域における文化の継承や未来の暮らしにとって大変貴重な財産です。そこには伝統的な技法が惜しみなく使われ、あるいは先進的で自由な発想がほとばしり、私たちの感情に多くのことを語りかけてきます。川越アートアーカイブでは、数ある文化財や芸術作品の中から、川越を代表する8名の画家と2名の彫刻家、そして代表的な9つの文化財をご紹介します。写真118、119ページ。説明。2ページにわたって美術作品が3枚展示してある屋内です。写真終わり。絵画、彫刻、アートアーカイブ。岩崎勝平、1905から1964。図、120ページ。岩崎勝平の人物画があります。以降の画家、彫刻家にも人物画が添えてありますが、説明は省略します。図終わり。川越町、現川越市幸町に生まれる。本名読みは勝平。大正11年、1922頃から岡田三郎助に師事。大正14年、1925。東京美術学校に入学。藤島武二教室に学ぶ。卒業後は航風会に所属。人物画を得意とし、観点画家として活躍した。戦後は貧困と孤独にあえぐ中、神様絵描きと呼んだ川端康成、川北道明ら理解者に支えられ、東京百景など鉛筆画などを残した。川越実景、1950から1961年頃。繊細な鉛筆のみで描かれた今も息づく川越の名所実景。6H 鉛筆で描かれた作品です。失敗すると一から描き直す勝平のやり方で消しゴムが一切使われずに描かれています。文豪川端康成、美術評論家の川北道明の勧めで制作を始めていた同時期の東京百景と同じ描き方で制作されています。現在も残る県立川越高等学校、埼玉りそな銀行旧川越支店として親しまれた洋風建築が認められる川越市長官、北院無料寿殿や東照宮など名所実景が描かれています。写真120ページ3枚。川越実景。1950から1961年頃。川越市立美術館像。説明。川越実景のうち、時の鐘、川越市長官、旧城玄関、初狩城の3作品です。写真3枚、終わり。久保テイト、1885から1956。青森県八戸柏崎新町に生まれる。明治35年、1902に、旧制八戸中学校を卒業。八戸尋常小学校の代表教員となり、那須川康光らと日本画の絵画研究会、野の花会を結成。翌36年に上京し、東京美術学校予科に入学し、下村寛山の教室に学ぶ。大正7年、1918、埼玉県立川越中学校教諭となって以後は、 川越を本拠に活動。昭和26年1951、川越市に表彰される。山水画など優れた作品を多く残した。サンタクロースズ、1938年。大胆な筆致で表現された水墨画としてのサンタクロース。水墨でサンタクロース、漢字四文字、ひじり、あま、格別の格、刺激の詩を表現するというユニークな作品です。一見サンタクロースとは気づかないかもしれませんが、上着とナイトキャップ姿、頬から顎を覆う長い白ひげ、大きな白い袋を肩に背負い、片方の手を差し出している姿がサンタクロースであることを明かしています。面白いのがサンタクロースの背景。丸窓で囲まれた風景に湧き立つ雲、吊るされた香炉、もみの木が配されています。写真120ページ。サンタクロース図、1938年。川越市立美術館像。写真終わり。橋本画法、1835-1908。江戸小引町に生まれる。弘化三年、1846。加納商船院忠信に学ぶ。川越藩主を経て、開国後は海軍省兵学校で図学を教える。フェノロサ、岡倉天心と知遇を得て、明治17年、1884、設立の漢画会に参加。明治22年、1889、東京美術学校開校に際し教諭に、翌年教授となる。明治31年、1898、日本美術院創設に参加。加納派の技法に西洋画の遠近法等の技法を取り入れ、日本画の革新に寄与した。慶山雲霧、1897-1906年頃。画法の層、思いで描かれるダイナミックかつ温雅な山水世界。山水や古事人物など漢画系の画題を得意とする画法ならではの雄大な山水世界を水墨で描いた作品です。近景の樹林とそびえる山の間を濃霧がたゆたって雪然と分かち、山の立体感が際立って、近景右手の山容は霧のせいで柔らかく浮かび上がって見えます。曲線を連ねる山水画由来の寸法や画面を構成する線質には、画法作品ならではの温雅な特徴がよく現れています。制作時期は明治30年代と推定されています。写真121ページ。慶山雲霧。1897-1906年頃、川越市立美術館像。写真終わり。橋本二郎、1919-1997。川越町に生まれる。昭和17年、1942。東京美術学校卒業。同年、第5回文展に初入選。以降、漢展系の作家として活躍。昭和33年、1958、日本彫塑会会員。昭和40年、1965、日展会員。昭和53年、1978、日展評議員となる。平成3年、1991、勲三等瑞宝章受章。平成9年、1997、川越市に作品、石膏原型174点が寄贈される。章、1982年、力強く立ち、軽やかに舞う天を仰ぐ女性像。 左腕を上方に、右手を下方に広げ、右膝を軽く屈伸させ、首を右下に傾けて立っている女性像。閉じられた手指で、左手は手の甲を、右手は手のひらを見せながら、天を仰いでいるようです。上方に上げられた左腕の肘、下方に向けられた右手指、曲げられた右膝が女性像を支える立脚点となっています。この突き出された三点が像を静止させるとともに、今にも舞を始める女性の軽やかな動きを内に秘めています。写真121ページ、章、1982年、川越市立美術館像。写真終わり。小泉智秀、1944から。福島県石川郡石川町に生まれる。川越市在住。多摩美術大学で加山又造、横山美佐夫に師事。昭和41年、1966。新制作展日本画部に初出品。昭和44年、1969。多摩美術大学大学院修了。文化庁、全県展選抜展において、霹靂で文部大臣賞を受賞。昭和53年、1978。グループのびの結成に参加。第1回、第2回個展開催により、美術界で一躍注目される。平成14年、2002。川越市初狩り文化賞受賞。竹林四季、1990から1991年。日本画伝統の竹の主題を現代的に描き出した作品。竹林の四季を四曲一層の屏風に描いた現代的な日本画です。右側の一席には春夏が、左側の一席に秋冬が描かれています。春の竹は風にそよいで揺れていて、右端には霞が描かれています。地面には竹の子がそこかしこに顔を出しています。夏の竹は緑色が深まりしっかりとし、秋の竹林の間には紅葉した木が見え、秋の風情をたたえています。冬の竹林は雪が降り、地面や竹の葉、節に降雪が見られます。写真122、123ページ、2枚。竹林四季、1990から1991年。川越市立美術館像。写真2枚、終わり。小村接待。1887から1940。川越町黒和町、現川越市黒和町に生まれる。明治41年、1908。東京美術学校日本画科専科卒業。国家社に勤め、仏画、絵巻、浮世絵模写の仕事で独自の筆法を培う。大正3年、1914、泉鏡花日本橋の精神な意匠の想定で時の人に、鏡花本や大衆作家の想定の仕事のほか、国枝幹事著、汚染の連載挿絵で好評を博し、挿絵画家としても活躍。舞台、映画の美術考証や装置も手掛けた。雪の朝、1941年頃。古文柄のように白い雪の降る、接待の愛した日本橋の面影が見える。画面いっぱいの白い雪は、積雪や木造家屋の薄暗さとは対照的で、朝まだきを伝える暖かみのある障子明かりにも負けじと、しんしんと降っています。この作品は、大正13年、1924頃に肉筆画として制作されました。没後接待に師事した山本武雄監修のもと、 昭和16年1941頃版画化されました。装丁家接待の処女作泉鏡花日本橋の見返しに描かれる日本橋の冬が発展した作品とも言われています。写真122ページ雪の朝1941年頃川越市立美術館像写真終わり。主田青樹1891から1933川越町現川越市幸い町に生まれる。川越町立高等小学校現川越市立川越第一小学校卒業後画家を志して上京。松本風子主催の安画堂画塾に入門。大正3年1914同門の今村志功らと石王会を結成。青樹に会合。大正5年1916第2回日本美術院秀作展で青羽が入選。大正10年1921日本美術院同人となり中心画家として活躍。花鳥画史上豊かな風景画を残した。北条1928年頃静かな自然鑑賞から浮かび上がる叙情あふれる稲田の風景。川越から荻窪に居を移し青樹が門下生を集めて三律社を組織した晩年に制作された作品。自然や風景に静かに向き合い鑑賞し続けた青樹の作風が本領発揮され史上叙情あふれる風景画です。穂の垂れた金色の稲の緻密な描写が美しく実りの季節として稲刈りが近くなった稲田が明るい色彩で描かれています。画の右下に小さく描かれた青いかかしは画面構成に変化を与えています。写真123ページ北条1928年頃川越市立美術館像写真終わり。相原久一郎1918から1999川越町高沢町現川越市元町に生まれる。川越商業学校に入学。商業美術の教師小原正夫に絵画指導を受ける。卒業後家業を継ぎながら独学で油彩画を始めた。戦後大国昭夫の紹介で猪熊源一郎に師事。1950年代は画風模索を続けたが昭和36年1961の北海道旅行を機に具象絵画へと転じ自己表現を確立。北海道風景の連作はライフワークとなった。自転車のある風景1973年モノクロームの異国の静かな街に人影のようにある一台の自転車。正方形の画の中で近景から中景にかけて空間が広がり遠景にはヨーロッパの歴史あふれる街並みが見えています。遠景の真ん中に位置する白い個性的な建物のファサードの左端には自転車が一台立てかけるように配置されています。この作品は欧米諸国を巡回していた頃に描かれ異国風景のとりわけ北フランスのモノクロームの風景に惹かれた久一郎の創作意欲が認められます。写真124ページ自転車のある風景1973年川越市立美術館像写真終わり。田中剛1951から宮崎県青島に生まれる。昭和50年1975 東京芸術大学彫刻科卒業。昭和52年、1977、東京芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。昭和53年、1978、初個展。昭和60年、1985、神戸具象彫刻大賞展で大賞受賞。平成6年、1994、第6回現代日本具象彫刻展で大賞受賞。以後も数多くの展覧会、シンポジウムで入選、入賞を果たす。川越市内に多くの作品が設置されている。川越在住。集う。2018年。ユーモラスで心が和む別世界の生物のような彫刻。黒御影石の彫刻は台座の上に5体の生き物が積み重ねられているように見えます。一番上と真ん中の彫刻はフクロウのような生物の表情を、一番下は亀のような姿を鑑賞者に向けています。一見可愛らしい、見ているものが癒されるような柔らかい彫刻の生き物のようですが、凝視し続けると何か意味深いメッセージを発しているように思えてきて、不思議な心持ちにさせられます。写真、124ページ。集う、2018年。作家、象。写真終わり。内田静真、1906から2000。埼玉県北足立郡川田谷村、現桶川市川田谷に生まれる。旧制川越中学校を経て、昭和2年、1927、東京高等工芸学校卒業。翌年、春陽会初入選。昭和7年、1932、日本版画協会会員になる。昭和37年、1962、日版会会員となり、活動を本格的に再開。伝統的な木版画にこだわり、力あふれる風景画の制作を続けた。木版画の制作技法、日本の民画などの著述や教室開催など、版画普及活動に努めた。自明賞、1960年頃、里の春、1960年頃。木版画で力強く表現された、静間の名を地元に刻んだ川越八景。この2作は川越八景と総称される作品です。川越八景の発案者は静間の友人で剣道家の北村博学だと言われています。自明賞は川越の時の鐘を象徴的に描いた作品で、自明賞時の鳴る鐘と呼ばれます。また、里の春は三好の神社を描いています。川越八景は静間の名を知らしめた戦後の代表作とされており、掲載作はどちらも複数のエディションがあります。写真125ページ、2枚。1、自明賞、1960年頃。川越市立美術館像。2、里の春、1960年頃、川越市立美術館像。写真1、2、終わり。コラム、花村栄子、1929から2020。少女漫画のパイオニア、かわいいの原点を描いた漫画家。漫画家、アーティストの花村栄子さんは、相模屋庄兵衛の名で代々続く川越市の商家に生まれました。川越高等女学校時代に終戦を迎えた花村さんは、戦後、女性誌ソレイユを発行した画家の中原淳一の作品に憧れ、女子美術大学に入学するも中退。 昭和34年1959、金龍社の貸本向け単行本、虹に紫の妖精を書いて作家デビューします。昭和38年1963には、仲良し講談社に白い花に続く道を書き雑誌デビュー。以後、少女フレンド、週刊マーガレット、少女コミックなどの少女誌のほか、レディースコミックの作品を発表。ミステリーコミック分野の確立にも貢献し、幅広い読者層に受け入れられる作品を発表していきました。大きな瞳にキラキラの星、カラフルな髪の色、世界の人に愛されている少女漫画のスタイルをいち早く描き、後の女性漫画家誕生の先鞭をつける少女漫画家のパイオニアの一人として、今でも新たなファンを獲得し続けています。花村栄子さんの可愛い少女イラストは、コミック誌の付録や文房具にも使われ、少女たちの心をつかみました。中でも、花影の人は川越が舞台となっており、儚げな女性の表情が美しい作品です。平成元年1989、第18回日本漫画家協会賞優秀賞、平成19年2007、フランス国民美術協会展 SNBA に参加、特別賞を受賞。平成29年2017、栄誉賞受賞など数多くの賞を受賞しています。令和2年2020、12月に永眠するまで海外への作品出品や川越氷川神社に絵を奉納するなど精力的に活動を行いました。写真125ページ4枚。1、説明。笑顔の花村栄子さん。鉛筆を持ち制作中の様子です。2、カラフルで可愛い花村作品。3、川越が舞台となった花影の人。1978年、女性セブン。4、霧の中の少女。初版1966年、週刊マーガレット、集英社。40から41ページ。写真1から4、終わり。インタビュー、田中剛、彫刻家。剛、田中、ローマ字表記。川越の至るところで見かける動物をイメージした彫刻の数々。制作するのは宮崎県に生まれ、現在は川越で創作活動をする田中さん。数々の可愛らしい作品はどのようにして生まれたのでしょうか。伊佐沼の自然に囲まれて生み出される彫刻たち。1977年に川越に移り住み、当時は建築関係の仕事をしながら、二足のわらじで創作活動に勤しんで、個展を開いてきたという田中剛さん。2011年にこの伊佐沼工房を作りました。今はここを中心に、毎年地元である宮崎県の展示会に参加したり、他県を訪れて現地で彫刻を制作する活動をしています。と、川越内外で精力的に活躍されています。田中さんの作品は、どれもちょっと不思議で可愛い表情。彼らはどのようにして誕生するのでしょうか。1978年に神田で開いた最初の個展で、空想の動物をイメージした作品を展示したことが始まりです。以前から毎朝デッサンすることを日課としていて、こんな生き物がいたら面白いかな、とイメージしたものを絵に描き、それをもとに彫刻を制作するようになりました。また川越には、宮崎では見かけたことのない虫も生息しているので、工房や田んぼの近くでその姿を見てひらめくこともありますね。 私たちの心を楽しい気持ちにさせてくれる田中さんの作った不思議な生き物たちは、川越の街中にも。美しい黒御影石の彫刻は、川越の街並みにもしっくりきます。写真126ページ、6枚。1から4。川越市内で見ることができる田中さんの作品は、私たちを楽しい気持ちにさせてくれます。5. 川越を拠点に各地で個展を開催しています。6. 緑豊かな環境で創作活動を行っています。写真1から6終わり。プロフィール。東京芸術大学大学院美術研究科において彫刻専攻修了後、日本各地の様々なコンクールで賞を受賞。数々の個展やグループ展などにも参加し、幅広いシーンで活躍されています。インタビュー、小泉智秀。画家、智秀小泉。ローマ字表記。多摩美術大学大学院を修了後、画家活動を始めた小泉さん。戸田から川越へ自宅兼アトリエを移し創作活動に勤しんでいます。46年間住んでいる川越についてお話を伺いました。これまで描いた川越の風景は日常の中にある身近な景色でした。46年前に川越へ移り住んだ小泉智秀さん。当時と今とでは川越の風景は大きく変わったようで、あの頃と比べると今の川越の活気には驚くばかりです。一番街はとても賑わいを見せていて、お客さんが来た時によく案内をしていますよ、と小泉さん。小泉さんの絵の中には川越の風景を題材としたものもあります。創作活動をする上で、どのような場所を選ぶのかお伺いすると、私にとって身近な場所を選んでいます。散歩をしているときに、いいなと思った場所や風景を描くことが多いですね。川越の春では、田谷関の水門を背景に、桜が咲く新河岸川を。川沿いの道では、近所を流れる入間川を。見た風景を自由に描いています。小泉さんは今の住環境がとても気に入っているそうで、住めば住むほど好きになっていく。ここで暮らしていることを誇らしく感じます。今後も小泉さんの表現する川越の風景に期待が高まります。写真127ページ、3枚。1、まるで風景を切り取ったかのような川越の春。2. 川越の春で描いた田谷関の水門前にて。3. 結婚して子供が生まれ川越にやってきました。写真1から3終わり。プロフィール。多摩美術大学日本画科で日本画を学び、風景画や墨絵など幅広い分野で活躍。2001年には、川越市初刈文化賞を受賞しました。しっとりとした絵を描きたいという思いが小泉先生のルーツで、竹林を題材としたものや川越の風景など様々な作品を描いています。文化財アートアーカイブ。重要文化財銅賞。1260年。養樹院。今冷え社の荘園として寄進された川越の中世を伝える川越の荘の歴史。名文には、武蔵の国川越の荘、今冷え山王宮、宝中、追荘一行、長三尺五寸、大旦那平の阿孫常重、大勧進阿闍梨円慶、文王元年、大年、狩野猿、11月22日、 伊茂寺、丹治久友、大江実重とあります。川越の将は平安末期から鎌倉時代にかけてこの地方を支配した川越氏の荘園でした。後白河法皇の時、この荘園が京都の今比叡山王社の社領として寄進されたため、川越の荘内にも比叡山王社が祀られました。川越氏の最盛期は川越太郎重よりの頃で、この鐘の寄進者常重はそのひ孫にあたります。写真128ページ、説明。銘文が刻まれている釣り鐘です。写真終わり。県指定、木造、天海僧正、座像。1643年、式部卿、北院。北院を再興した天海僧正、入寂前の樹像。この木像は境内の次元堂内に安置され、北院最高の結僧、天海僧正の像で、ヒノキ材の寄せ木作り、極彩色で玉眼が貫入されています。宝物をつけて袈裟をかけ、右手に発子を持ち、左手をこれに添えて極楽状に付座した姿です。像底から出ているほぞの背面には、寛永20、水野と羊年、8月、吉、決時一時、大仏師式部卿という墨書き名があります。天海僧正の没年は寛永20年、1643、10月2日であることから、僧正入寂の2ヶ月前に樹像として造立されたことがわかります。写真128ページ、説明、極彩色に施された座像です。写真終わり。重要文化財、36花仙岳。1640年、岩佐又兵衛、千葉東照宮。面長で豊かな頬が特徴の岩佐又兵衛後期の代表的絵画。この絵画は、再建された千葉東照宮に奉献すべく、岩佐又兵衛勝持が描いたものです。ヒノキの正目板に黒漆塗りの縁を、天地左右に飾り金具を施し、地は五分の上に金泥塗りとし、36人の家臣が一人ずつ極彩色で描かれています。柿の本の人まろと中司の図の裏面に朱漆で、寛永17、狩野江辰年、6月17日、絵師、土佐光信、松流、岩佐又兵衛の城、勝持、図、と記されています。面長で豊かな頬の肖像画は又兵衛の特徴で、下部の波模様は、それぞれの河川の性格に合わせて変化を持たせたものです。写真、129ページ、2枚。説明、柿の本の人まろと小野小町の絵画です。写真2枚、終わり。重要文化財、四本着色、職人尽くし絵。近世初期、加納義信、北院。25種の職種が描かれた、近世初期の貴重な風俗画。様々な職人の働く姿を描いた、四本着色職人尽くし絵は、近世初期の代表的な風俗画として極めて著名なもので、桃山時代の京都あたりの職人を描いたものと言われています。六曲一層の屏風の各線に、二図ずつ貼られ、合わせて24図の四本極彩色となっています。作者は壺型の朱印があることから、近世初期の画家で、狩野派の長老の一人であった狩野義信とされています。描かれた職種は25種類となっています。写真、129ページ、2枚、 説明。旗織師と物資の風俗画です。写真2枚、終わり。重要美術品。絹本着色東照権現像。川越市立博物館。東照大権現として神格化された徳川家康の護衛。豊臣秀吉の礼に倣い、徳川家康も没後に神格化が図られ、東照大権現としての護衛が多く描かれています。北院にゆかりの深い天台宗の展開は、その推進に大きな役割を果たし、東照大権現像には賛を加えていますが、本図もその一つで、かつては茨城県守谷町の天台宗の古刹西林寺に伝えられてきたものです。本図の3は、東照大権現、奇妙満月会、常妙瑠璃光、崩落求人天、院中十二眼、三国伝統、三門短大、大僧正天海書と書かれています。写真130ページ、説明。異議を正して座す家康と、獅子と狛犬が描かれています。写真終わり。死指定、堀川与内図。伝住吉愚兄、養女院。城主から養女院へ寄進された不思議な逸話を持つ屏風。江戸初期の住吉派住吉愚兄の作と言われており、川越城主であった酒井重忠が養女院に寄進したものとされます。この寄進についてはある逸話が伝えられています。川越城内で夜も更け、皆が寝静まる頃、どこからともなく合戦の音が聞こえてきます。毎夜のことで不安になった重忠が、駅舎に占ってもらったところ、城内に合戦の絵があり、それが災いしていると聞き、調べてみると、堀川与内の戦屏風が一層見つかりました。重忠が日頃から信仰し帰依している養女院へ、その半相を寄進すると、その夜から合戦の音は聞こえなくなったと言われています。川越の七不思議、城中蹄の音。写真130ページ、説明。6線で構成された屏風です。写真終わり。県指定、高江学。1637年頃、船場東照宮。元は江戸城内二の丸東照宮に奉献された、俊敏な鷹の性格が写生された出色の絵学。金砂五時に極彩色で生き生きと描かれた鷹。江戸時代に盛んに行われた鷹狩りの鷹でしょう。が、止まり木に乗り、紐でつながれています。この絵学は十二面あり、各面には、寛永十四、日野と牛暦、9月17日、安倍土間の神藤原の阿孫重継と記されています。この日付は江戸城内二の丸東照宮創建日にあたることから、この高江学が初めは江戸城内にあったものが、その後船場東照宮に移されたと推測されます。写真131ページ3枚。説明。三枚とも止まり木に乗っている鷹を描いてあり、一は横向き、二は正面、三は羽を広げている様子です。写真、1から3、終わり。県指定、三好の天神演技。1649年、勝田地区王、三好の神社。早々から、寛永元年再建までの経緯を伝える、県内に現存する本格的縁起絵巻。三好の天神の早々から寛永元年1624、酒井忠勝、後の川越城主が 幕命により同社を再建造営した際の遷宮式に至るまでの経緯を伝説と史実を織り交ぜて解き起こした絵巻です。極彩色の大和絵と流麗な金混じりの言葉書きから成立しています。武蔵三好の名称図絵によると、本文は林道春羅山の線、書は本阿弥光悦、画は勝田沖之丞筑王とあります。慶安2年1649正月、時の川越城主松平伊豆の守信綱が奉納したもので、表紙の折り地に松平家の家紋が織り出されています。写真131ページ、説明。絵巻第9図の一部です。写真終わり。史指定、川越の式屏風。1777年、井上権兵衛、井上誠一郎。川越の式の風俗が描かれた当時の生活風景が伺える歴史的資料。八曲一席の川越の式屏風は、川越の式風俗を描いたものとして知られています。筆者は高沢町、現川越市元町二丁目の井上権兵衛、安永8年、1779没で、屏風第8選に、安永6年、日野と鳥果実、梅昇道番羽、後年68歳が、と落款があります。春は花見とやぶさめ、夏は田植えと石合戦、子供相撲と囲碁将棋の対局、秋は寺子屋の風景と祭礼に大工石工の作業場、冬は歌い染めと雅の記号、往来で遊ぶ子供たちなどです。写真132ページ、説明。八線で構成された屏風です。写真終わり。コラム小林都庵、1916から2007。文化勲章受章の印陣。書の美の一つである印を追求。小林都庵、本名陽光は、大正5年、1916、川越の南町、現元町二丁目で、印章法の三代目として生まれました。10歳の頃、父より篆刻の手ほどきを受け、初めて印刀を持ちます。篆刻とは、南石に楷書の素形である古代文字を書き入れ、印刀、鉄筆を用いて彫る石印彫刻のことで、印文には中国の戦国、秦、漢時代の通行文字篆書を使うことから、篆刻と称されました。都庵は、昭和6年、1931、川越中学、現川越高等学校、2年の時、書道会の重鎮、肥大天来を訪問、持参の臨書を激賞され、高堂の号を与えられます。昭和8年、1933、卒業後、篆刻家石井漱石に入門。さらに、昭和14年、1939に東方書道会展に出品した篆刻作品が、司会の第一人者河井千路の賞用を得、その縁で支持することになり、号を都庵に改めます。その後、千路が戦災で死去したため、同門の書法家西川康氏につき篆刻に専心しました。戦後は東京大学の加藤常健教授のもとで古代文字の研究を重ね、現在国宝の金印、漢の和の名の国王にまつわる二世金印説を覆すなどの成果を上げています。昭和22年、1947、日本美術展覧会に書部門が新設されると、その後は日展の篆刻作家として参画し、 文字学に裏打ちされた厳正な作風で、日本はもとより中国でも高い評価を受け、北京、上海に招かれ、たびたび個展を開催しました。昭和54年、1979、国内最高峰の書人による朝日新聞社主催の現代書道20人展のメンバーに選出され、品位の高い作品で多くの書道ファンを魅了し続けました。また、篆刻制作上書くことのできない中国古道隠譜の収集に努め、それはやがて中国篆刻創刊全40巻となって実を結び、中国にもない巨冊として国内外に驚きをもって迎えられました。小林都庵は篆刻の世界と長年の研究対象である文字学の蓄積という二大両輪を生涯にわたって推し続けながら、書の美の一つである印を今までにない高い水準に昇華させ、現代日本芸術の深淵を世界に示しました。その高い功績により、平成16年2004に埼玉県内で初めてとなる文化勲章を受章しました。写真132ページ、3枚。説明。1、白黒写真。小林都庵が作業をしている様子です。2、江沢民院の陰影。3、古波、質を越せば、珍魚入れて聞く、の陰影。写真1から3、終わり。川越市の主な博物館、美術館。音訳者中、博物館、美術館、計4館の概要です。それぞれに建物外観と展示室内の写真がありますが、説明は省略します。音訳者中終わり。川越市立博物館。小江戸川越の歴史が一目でわかる。蔵造りをイメージした切妻の瓦屋根に漆喰風の白壁姿の博物館は、旧川越城の二の丸跡に建っています。川越が繁栄した江戸時代から明治時代を中心に、原始時代から近現代までの長い川越の歴史が総合的に理解できるような展示となっています。特に城下町全体が見られるジオラマ模型や、細部まで復元した蔵造りの町並み模型、また蔵造りの建築工程を再現した実物大模型は迫力満点です。見学した後に市内を巡れば、川越散策がさらに楽しめます。川越市車町 2-30-1、 電話 049-222-5399。開館時間、9時から17時。入館は16時30分まで。休館日、月曜日、休日の場合は翌日。第4金曜日、休日の場合は除く。年末年始、臨時休館日。入館料、中、括弧内は20人以上の団体料金。中終わり。一般200円、括弧160円。大学生高校生100円、括弧80円。中学生以下無料。川越市立美術館。川越が誇る芸術家の作品を展示。川越市市制施行80周年を迎えた平成14年2002。市民の日に開館した川越市立美術館。常設展や定期的に開催される特別展では、川越にゆかりある画家や彫刻家の作品を鑑賞することができます。これまで、郷土出身作家並びに郷土にゆかりのある作家、及びその関連作家の美術品を中心に数多くの作品を収集し、内田静馬、 自名称、主田清寿、北条、小泉智秀、川越の春、橋本画報、桂山雲霧、といった2000点を超えるコレクションを所有。その他、館内には、相原久一郎記念室を設けており、川越出身の洋画家、相原久一郎、1918から1999が描いた風景画を年4回の展示替えを実施して公開。また、市民ギャラリーや創作室を貸し出し、美術作品の制作を目的とした個人団体をサポートしています。川越市車町 2-30-1 電話 049-228-8080 開館時間9時から17時入場は16時30分まで休館日月曜日休日の場合は翌日年末年始特別整理期間観覧料中括弧内は20人以上の団体料金。特別展は展覧会ごとに設定。中終わり。常設展、一般200円、括弧160円。大学生高校生、100円、括弧80円。八尾港川越美術館。絵画建築を楽しむ美術館。現代建築におけるモダニズムが感じられる八尾港川越美術館は、八尾港創業120周年事業として、日本を代表する建築家、伊藤豊雄氏の設計により建設されました。エントランス、2つの展示室、カフェを兼ねたラウンジの4つで構成された館内には、現代リアリズムの巨匠と言われた洋画家ミス・ユージ1927から2010が制作した作品を展示。ミス・ユージは比企郡時川町にアトリエを構えて創作活動を行ってきた人気作家で、風景を写し取るだけでなく優しい視点を反映した人間味のある描写の作品を生み出してきました。八尾港川越美術館は、ミス・ユージ氏が描いた絵画を通じて、川越の観光名所としても、市内外から訪れる多くの人に愛されています。川越市氷川町、109-1、電話、049-223-9511。開館時間、10時から17時。入館は16時30分まで。休館日、月曜日、休日の場合は翌日、年末年始。入館料、中、括弧内は20人以上の団体料金、中終わり。大人300円、括弧200円。大学生、高校生200円、括弧100円。中学生以下無料。障害のある方、手帳をご提示と、その介助者の方お一人様まで無料。山崎美術館。代々受け継がれてきた貴重な日本画を展示。川越藩のお抱え絵師を務めた橋本清円の子息で、日本画革新の先駆者として明治時代に活躍した橋本画報の作品を展示する山崎美術館。館内に展示される作品は、明治32年1899に川越の有志が集まり結成された画報会の幹事を務めた山崎家四代目山崎豊が橋本画報から譲り受けたもので、作品は大切に保管され代々受け継がれてきました。その後、社会公益のため、また一般の方に広く知れ渡ってほしいという考えのもと、山崎豊生誕150年となる昭和57年1982文化の日に 山崎美術館は開館しました。橋本画報が描いた繊細かつ美しい日本画を中心に、山崎家に伝わる美術工芸品を季節ごとに展示する山崎美術館は、川越の貴重な伝統文化を現在に残す名所として多くの人に利用されています。川越市中町 4-13 電話 049-224-7114 開館時間9時半から17時入館は16時30分まで休館日木曜日休日の場合は開館年末年始展示替え期間入館料中括弧内は10人以上の団体料金中終わり大人500円括弧400円大学生高校生350円括弧250円中学生小学生200円括弧150円障害者手帳などをお持ちの方一般250円大学生高校生200円中学生小学生100円さあ次の100年へ100th anniversary 川越写真134-135ページ7枚説明和装で桜を見上げ微笑む女性2人や浴衣姿でおみくじを見せ合う2人の女性田植え前の稲を持つ農家の方々など、川越市内各所の市民の方々。写真7枚、終わり。